今日は、移動遊拝ということで、いつもと違った場所ですね、ヨハネ福音書の8章の12節この言葉はとってもこの有名な言葉で、いろいろな書物、さまざまなことによく引用されているわけです。そういうことで、どのような意味があるのか少しでも深く知りたいと思って、このところを選んでおります。でここでですね、イエス様が世の光というものですね、これも普通私この世界というふうに普通に思うわけですが、ヨハネ福音書でそれと違った意味があるわけですね。それはこの世というものは悪の支配する世、そういう意味が深くあるわけです。ですね。この世は神の言葉、光を理解しないと。この世に打ち勝つ、この悪の力、悪が支配しているその場を言うんですね。いつもそのヨハネではそういう意味で使うんです。この世は私を受け入れない。そういう意味でですね、ここのところも悪が支配しているそのただ中、闇の中のただ中の光という意味があるわけです。だからその2行目のところも、私に従う者は闇の中を歩かない。その闇の中っていうのはこの世というのと同じような意味で使っているわけなんですね。ですからこの光というものと、さらにその2行目の命の光というのと同じ内容を重ねて言っているわけです。そういうことですね。この世界には光っていうのは子供でも、ちっちゃな子供でもみんなわかるですね。それはほとんどみんなわかるっていうのは、この物理的な光ですね。それは動物でもわかるわけです。で、昆虫でもわかるですね。夜になるといろんな昆虫が飛んでくる。そういうふうにこの物理的な光、機械で観測できる光っていうものは、小さな虫けらでもわかる、動物もわかる、人間もわかる、みんなわかるようになっているわけですね。植物もわかるわけです。光がなかったら弱くなってしまう、しおれてしまう、最終的には枯れるわけですね。光とみんなその受けるようにできているということはわかりますが、聖書でいうこの私はこの光だっていう、そのことはほとんどの日本人は特に知らない、動物は全くわからないわけです。そういうふうに同じ光という言葉を使っていても全く違っておる、使い方ですね、意味違うんですよね。まあ、漢字で言うと同じ漢字なのに、まるっきり違う、はるかに大きく違っている別のものなんですね。ほとんどの人は光というと、そういう物理的な光をパッと思い出すわけです。でそれだけで終わりと。だから、まあ、この頃信号でも何でも LED の光ですけども、その光パーッと電飾ですごい、たくさんの光、何万個、何十万個の光で、木とか何とかいろんなものを作ったりもできるんですよね。光にはエネルギーで、これはお金がかかるわけです。それで、安く効果的にしようということで、原子力発電というものを作って、ずっとこの光のエネルギーも 乱そうとしたところが大変な悪魔的なものだったと。もともとそういう発電のために考え出されてなかったわけですね、原子力。世界の歴史で最も強大な光を放ったのは、これはその核爆発、そしてそれを用いた核融合を用いた水素爆弾だったわけです。それは歴史で最も強烈な光だったんですね。その前に原子爆弾があった。それも一瞬あれを見た人は目が瞬時に焼けて失明すると、その子供の時に親からも聞いたことあります。原爆ピカッピカッと見た人は目がつぶれて目が見えなくなった。びっくりしたこと、小さな子供の時でもですね、聞かされた。それはものすごいエネルギーなので、それは網膜の一瞬にして焼けてしまうわけですね。近くだって皮膚も全部ただれてしまうわけです。そのように強烈な光っていうものは非常にこの害があるわけですね。これは太陽のあのエネルギーと光が出るその仕組みを用いたわけですね、水素爆弾は。そういうふうに光といったらパッとこの思い出すんだけれども、それは強くなるほどにですね、強烈な悪魔的な働きをする。普通はほとんどの人は原爆とかですね、水爆を破壊力っていうことを思い出すけど、あれも強烈な光も同時に歴史上最大の光だったんですが、それは最大の破壊をもたらしたわけです。ところがこのイエス様が言うこの光であるっていうものは過剰というものは全くないです。全て足りないわけです。みんなの人々は機械でも作ることができない、科学がどんなに発達しても全く作ることができない光ですね。その点非常に違うわけです。物理的な光はそれに科学技術が発達するほどですね、ああいう水爆原爆の光から LED からものすごいたくさんの光を生み出してきたわけですね。そういうふうに光という同じ言葉であってものすごく性質が違う、そういうイエス様の光はお金があっても権力があっても作り出すこと生み出すことができない。ああいう原爆の光、 LED の光大量に作ろうと思ったら、いわゆる相当頭がいい人たちとすごい金、資本の力で大きな会社、そういうものがなかったら作り出せないですけども、イエス様の光は作る必要がないんですね。もうすでにあるわけです、遥かの昔。だからそれをどんなに貧しい人でも、知識のない人でも、数学物理一切わからない人でも受けられて、そしてそれを使うことができる、支えられる。それだけ違うわけです。同じ光という言葉を使っても一方は破壊的な力を持って、過剰になるとものすごい悪魔的なことをするのに、イエス様はこの光は過剰というものはないんです。もう無限に奥が深い、高くて広い深いから、で誰でもが今でももらえると、そういうふうな非常に大きな違いを持った光で、この光を受けるとどんなに苦しい人でもその苦しみを乗り越えることができる、不思議な平安が得られる。ところが原爆の光とか LED の光、どんなに電飾したところでわしの容器綺麗だろうとかいう自慢の種にしてもですね、本当にその家族の人は心平安になることはないですね。おそらく華麗にするほどみんながどれだけ見えるかと、どれだけ感心するだろうかとかいう気持ちが起こってくる。みんな見えるものはそうですね。大掛かりにするほどみんなが拍手してくれるのを待ち望むと。だけどその元になる本人は いつもどっか心が穏やかない。みんながどう思ってるだろうかとかですね。それから、病気で寝てる人にとっては全然そんなんは何ともなくなる。目が見えない人にとっても、どんなにきらびやかな光は全然意味がないわけです。けれども、この命のイエス様の光は、病気で寝て死にかかっている人、あるいは目の見えない人に一層強く、それを受け取ることができるようにもなっているわけですね。そういうふうに私たちは光というともう分かりきったことのように思うけれども、そしてまた学校教育でも世の中でもマスコミでもみんなその物理的な光ばっかりを書いてあるわけですね。世の中に見るものもきらびやかなもの、でもそれら全てよりはるかに永遠の昔から、そしてあらゆる人々に与えられ、また将来も永遠に続くようなそういう絶大な光があるということを聖書はこういう形で宣言をしているわけですね。これは本質的にいかに闇であっても光、ただ信じて歩むだけでイエス様、そういう光を持つことができる、与えられるんだ。これ本当に非常にスケールが大きいわけですね。人間のあらゆる生活や科学そのもの、活動全部上から俯瞰する見よう、全てのものはこの光に及ばない、全く及ばないということなんですね。本来このキリスト教の内容って非常に大きなスケールです。全てを包含して、で限界がないんですね。こっから過ぎたらすごい悪影響、そんなもの何もない、足りないから悪影響するんですね。私たちもイエス様の光を受けないから見えないから自分のことしかわからないので、自分勝手なことをして争いをやってしまうと。その本当に光が見えたら相手の人の気持ちなり、あるいはこういうことをしたり言ったらどうなるか見えてくるから、あ、これいけないと。なんか見えないから自分勝手にやる、そして犯罪を起こすとか、いろんな戦い、そうですよね。こんなことをしたら、あと自分がどうなるか見えないと。人を殺したり、盗んだり、火をつけたりすると、自分も生涯、それから家族も生涯苦しめられると。散々苦しめられると。それ見えないもんだから、カッとなったりして、相手をやっつけたり、殺したりとか。そういうことありありとですね、もし相手を傷つけたりなんかしたら、どんなことが将来起こるかと、自分に対しても、家族に、周りの人にも。害を受けた人、災いを受けた人にも、パーッと見えたらですね、こんな恐ろしいことできないと。と思うはずだけど、それは見えないもんだから。そういうイエス様の光が見えると、例えば懐中電灯を持ったら遠くまで照らせると。また危ないとこでも、ああ、これいけないと。溝があったら行かないわけです。懐中電灯がなかったら平気で行ってしまう。ポトンと落ち込むわけですね。よく似てるわけで、イエス様に光を受けたら霊的な暗闇を照らし出すから、あ、こういった危ないんだと分かるというんですね。そういうようなことで、このたった一号が本当に私たちが受ける、これ分かったということは光を受けるということですね。この命の光を受けて初めて分かるんだから、頭で理解したってできないわ。頭で理解するんだったら、いわゆる頭がいい、知能指数というものが高かったら、それは分かるんだ。全く関係ないですね。むしろ逆の傾向があります。いわゆる頭良くて数学って理屈よく言う人は、いや、こんなんあるはずがない。どこ見てもこんなんないじゃないかと。どこにあるんだ。こんなんあるんだって見してみろと。お前持ってるのかと。どこにあるんだ。なんで、こういうふうなことを、こう言えばああいう、こう言えばああいうと。そういうようなことを言うばっかりして、こういうことの意味が、でも、もう、超えられないわけですね。わからないと。そういうことで、そしてこのことは大切なので、聖書の一番初めから実は書いてあったと。ここである、薬味の中に光がいつもあるんだっていう意味なんですよ。よっていうのは今、最初に言ったように。闇の世界のこと、サタンが支配する。そのただの光なんだ。 だからそのただの闇の中を歩かないでいけるんだっていう、そのことは聖書に一番初めから言ってたことです。これが聖書全体の始めになる。世界、神様が作る最初は闇だったと、真っ暗な闇だったと、完全な虚しさ、何にもない実態。例えば砂漠地帯には砂ばかり何もないような荒涼、荒れ果てたような何にもないと、空虚である。だ混沌ですね。混沌という訳も僕一部で使われたりするんですけれども、本来は空虚、何にも実態がない、真っ暗闇だ。そこに光があれというのが、この光を表すのは神様のご意志なんですね。前から日曜日でも何度か繰り返したことですけれども、この世界は人間の意志、感情で動いてる。これはもうそう言っておけと、国の代表者たちはいろんな嘘ばっかり言ったりするという、それも人間の意志ですね。こう言っといて時間が経ったらそのままみんな忘れて、また別の大事件が起こったらパート4になるんだと。あの桜の会の面でもう桜散ったんだと、官房長官みたいな人がですね、いや幹事長が党の一番の金とか人事を握ってるような人がですね、もう桜散ったんだ、あのやめとけと平気で言ったりするようなことですね。まあそのぐらい、まあ、この世の中は闇の力が実際に今支配しているわけですよね。だけどもそれは昔から実はあったわけです。日本の江戸時代にしても、キリストを信じるだけ取られて散々苦しめたり拷問したりして、それはもうどこの国でもそういう類のことが起こったわけですが、でもその闇の中に確かに光があった。光を信じた人はその光の中を歩んだ、本当にあったわけですね。で、光あれというのは神様のご意志だ、それがここでも言われているわけです。旧約聖書と新約聖書に深い関わりがある。その旧約聖書で言われていたことは完全な形で実現したのがキリストだったわけです。光あれと言ったらその光とはキリストそのものだと。そしてキリストは神の言葉そのものでもある。だから今日さっき歌った、神の御言葉は光そのものでもある。神の言葉全部そこに埋め込まれた合体でもあるのが、それはキリストでもあるわけです。言葉にならないような神の言葉、愛とか真実とか清さも、それも清一も神の言葉の本質ですが、それもキリストは持っている。だからこれは創世記の最初のことをそのままキリストこそ、私こそはそういうどの光やれの方の光なんだと言おうとしているわけですね。旧約聖書っていうのはそういうふうに絶えず新約聖書と結びつけ、そして旧約聖書のさまざまな記述は新約聖書を指し示している。それをまあ霊的に指し示すものがあるんですね。具体的な歴史上の出来事、いろんなことで指し示す。そういう意味で新約聖書のことを深く分かるためには必ず旧約聖書が必要になってくるわけです。はるかの昔からこのように全ての前が光あれと言ったら光があるということ、本当に大きな福音ですよね。どんなに私たちは苦しい目に遭うとこ、水爆や原爆や災害どの子の、真っ暗闇の中でも神の光は別なんですね。そういう物理的なものと別なの。だから殺されても光が、光に包まれてイエス様は今を存在するわけです。ステパノという最初に殉教して殺された人は、殺されようとするときにパーッと開けて、そして光が差してきたわけですね。死んだら暗くなるから黒い服を着るっていうようなことで、本当は黒い服でなる必要はないんだけど、まあ葬儀の服と取るしかない、日本ではないものだからそういう服を着るわけです。暗いものではないんですね。キリストを信じて死んだ人は全く光、完全に清められた世界へと蘇る。 ということであればですね、全く黒い不吉なもんで全然ないわけです。それ本当にはっきり分かってたら、内村監督非常に信仰も熱心で若い女性だった自分の娘が若くして死んでしまった時に、あの時は土葬だったからですね、土を掘って大きな穴を掘って、そして信仰上の弟子たちが集まった時に、もう埋める時にルツ子さん、ルツ子万歳って言って大きな声で言った。葬式の時ですよ、万歳なんていう人はおらない。本当にそういうふうに信じておったらですね、信仰最後まで持って苦しい病気とも戦いながら最後まで信仰を持って召されていったの、本当にそれはもう一番前言うたら素晴らしい。イエス様も、まあ、殉教者もそう、殺される時に一番の頂点があったということでですね、信仰を持ってこの死の力にも打ち勝って信仰を守っていったと、本当にこれは素晴らしいことだということで、バツアイと素晴らしいということを言ったんですね。そういうふうに死という最愛の娘が若くして死んでしまうという悲しみや暗い気持ちのただ中でも、まあ、内村監督はそれにパーッと光を見たから、バツアイ、大きな声でバツアイと言ったということなんですね。こういうのがこのいわゆる福音という、福音、幸いな知らせ。音っていうのはこの音ではなくて、音信不通というのは訪れてるんですね。本当に喜ばしい知らせなわけです。聖書という本はいっぱい読んで、知識をいっぱい読んだところで、こういうことわからんなら何にも意味がないわけです。この世はそれと別に、いっぱい知識を持ってるほど褒めたたる。あの人してる、あの人してるよな。あの人ないわ。ノーベル賞と思いますよね。あれものすごい狭いところに、それはたくさん知ってる。誰も考えたことないようなのを見つけた。狭い狭い領域だけだ。それは相撲でもそうですね。子供の時からも相撲ばっかりして、世間のことや原発のことや政治のことは何も知らなくても、パーッと投げ通したらですね、もう途端に褒めさされて、まあ優勝までできたりすると。その代わりそれができないとパッと見捨てられて、他の、ね、その非常に狭いところでもそれだけすると褒めたたるというところがあります。ところがこの光とは反対なんですね。この世では狭いところに一生懸命やったノーベル賞もそうです、徳島大学からあの LED をああいうふうに非常に青色発光ダイオードなんかをで広めて大きな貢献をしたと。そしたらノーベル賞をもらったと。ところがアメリカの国籍に変えたわけですね。どうして変えたか。アメリカの国籍にならなかったら軍事研究の予算がもらえないと、高くの。とさらりと答えたっていうのびっくりしてしまう。軍事に使われるのは何しようが自分の研究ができたらいいっていうような。そういう非常に狭い。だったら水爆をつくことになるでしょうが、自分の研究ができたらいいんだ。iPS もどんな害があろうが何があろうができたらいいと。iPS も非常に大きな問題点、あれがおっかり、癌の方につながる。増やしていくようにいつの間にか癌細胞になるような、そういったものにできるとかですね。これでもこういうこと起こるわけですね、いろんな問題は。そういうふうに、この世の光のようなもの。それすごい光が当たるんですね。ノーベル賞もらったり優勝したり特にと。けれどもそういうことは本当に儚いところがあります。それらは非常に金の力が多く、いわゆる権力者や金持ちバックの人つてが働く。ところがこういう神様の光って一切金の力、権力やらつてなんか関係がないんですね。とにかくそういうふうに大きく違うということです。で、このイエス様の一番のこの特質はそこにあるんですよね。イエス様っていうことは何だろうかと、愛を持ってきた人だと、あるいは十字架で殺された人、でも言い換えたらそれはこういうふうにどんなことがあってもですね、光なんだとですね、イエス様。殺されても光、 一層光り輝いて、今も。で、その光に私も当たって、突然変わったというわけです。そういう永遠性ですよね、この光。とか、この世の光がパッと消えていくわけです。スケートにしても何にしても、バスケにしても、野球にしても、もうすごい有名だった。別の人がやったらパッとも消えていくと。そして、そういうものは自分ではできないですね、スポーツ。100メートルを10秒で走ることはみんなできる。1億人あっても、1億人があってもみんなできないわけです。ただ見るだけですね。ところが、このイエス様の光は自分で経験ができるわけです。一人一人。まあ、そういうふうに大きな点でいろいろ違うということですね。で、だからこの光は、さっき懐中電灯言ったように、光があったら見えなかったら見えるわけです。そういうふうに、イエス様からの光を受けると、それまで全く見えなかった霊的な大切なことが見えるようになるということですね。で、これ光が与えられると信仰。光によって私たち信仰を持つようになるんだけど、信じたら、例えばですね、いつも私がこう自然のことを例に出すように、自分の体も一番の支援ですね。指が動くということも、この間も触れたように、これはもうおびただしい神経がこう触れたりするだけでも、脳にすんごい量のこのぐらい視覚が見える形でディスプレイに示せるようになった。初めてそういうことができるようになったわけですよね。とにかく驚くべき膨大な数の神経細胞、ものすごい複雑な伝達やら、その神経伝達の過程でアシチルコリン、アシチルコリンまた有害だからパッと壊す酵素が働いて、もう立つ一瞬にしていくわけですよね、それは。例えば、熱いものパッと言ったらパッと一瞬に感じる。ものすごい速さ。おびただしい反応が起こってるわけです、脳の中に。そのみんなが、こういうふうに、今こうしてる間も、おびただしい反応が私の頭の中でも、皆さんの君の中でも、起こってる。そんなことも実は神様が支えてる。触ったら触れたと感じる、何でもない。そこに神様の力が及んでるんだっていうふうに本当に思ったら、神様の方の見えてくるというわけですね。力があるみたい。本当にこの神様の光が当たると、普通は全くそんなことは見えない、関係ないと思ってる、当たり前と思ってることの中に、神様の見ててこういうの全部神経ですね、神経の働きが手動く、いっぱいの目に見えないもう起こってるのは、これ全部神様をしてるんだ。すごい神秘なことになる。何も宇宙の果て、莫大な金と火を使って、そんなに行かない必要がないんですね。宇宙飛行って大げさにも程がある。海洋中の須藤さんあたりでちょこっと泳いだらです。私太平洋泳いだぞと。太平洋遊泳者だ。言いますか、そんなこと。だから川、地球の川とところを飛んで宇宙飛行士って言うんです。大げさにも程があるわね。宇宙ってアンドロメダ星雲とか何百、何十億光年とか、光が何十億年も行くなと全体宇宙なんだから、地球の川みたいなところ飛んだところ何が宇宙かと言いたいわね。ちょっと考えてわかります、そんなことね。ちょっと縁が泳いで、太平洋泳いできた。ものすごい大きさなんやけど、あんな地球の前にちょこちょこ莫大な金を使ってですよ、真空なんかちょこちょこ動いて、宇宙な、大げさすぎるわけですね。でも神様の光も文字通りですね、宇宙の果てまでとも一瞬にして思いを巡らすというんです。まあこれはすでに天才的なパスカル、まあコンピューターでも何でもかんでもできるようになったけど、コンピュータ計算機ですよね。最初にやったのがパスカルです。フランスの天才的な、また10代で見つけた、作り出した。物理学者で、数学者で、しかも非常に深い霊視になるキリスト者だった人ですね。そういうようにこのことは世界に広がっていく。神様の光を受けると手の動き、頭の動き、目の動きまでみんな神様の力でできてるんだというのはおぼろがに見えてくるというですね。だからこういうお花もう爆弾、綺麗なで終わらない。こ このきれいにしている神様の御手の働きがなんか見えてくるっていうわけです。神様の光を受けるほどそうにまか見えてくる。聖霊の働き、聖霊によってすべてのことを聖霊が教える。ヨハネ福音書にある。聖霊がすべてのことを教える。そういうことです。必要なこと。そこまで果てしない、まあ、距離があるわけだけれども、私たちはそういう無限のこの、まあ、奥の遠い、あるいは高い深い道への道を歩くように導いてくださるそのところに置かれているわけですよね。まあそういう特別な人が時々歴史上でも非常に世界知られるようになるので、知られないような人でも非常に深い人たちは出てきたわけです。で、名もないけど、その人が命がけで伝わるということで2000年間来たわけですね。で、そういうことで、この命の光っていうキリストの光なもんだから、いろんなこと、だからそれとともにこういう植物の中を作った神様のお心も見えてくる。やれば、それで人間の心にある自分のそれまで見えなかった罪も見えてくる。相手の罪も見えてくると。自分の罪も見えてくる。そういうみんな同じように深い罪を持っている。正しい道が逸れてしまうという。同じものをみんな持っている。でもそのみんな持っているような、どうしても努力や勉強や科学や教育ではできないことを、キリストが来て、ただ信じるだけで、不思議とこれを覗いてくれるというんですね。そういうことも、神様の光を受けると、この十字架の意味が分かってくる、浮かび上がってくる。というようなことですので、この、私たちも、要するに毎日、この、今日の一言ですね。イエス様の光、命の光をどれだけ受けるかっていう問題で、それは本当にこの、教育やら、文化やらお金持ちとか病気、健康、関係なく、みんなが同じように出発点に立っておるということなんですね。で、たくさん知ってる大学、教育も専門の学校だけ知ってるだけだけども、そういう知ってたらなんか偉いように思ってしまうんだけど、そういうことじゃないんです。神様の前には何なものは何も関係ないということです。何もそういうことはできない。それはマザー・テレサが、まあ、前も言ったように初めてインドで、修道院付属の高等学校の校長をしておったのをやめて、そして出て行って弁当一つ持って、そして、具体的に人々を見て福音を伝え、いろいろ助ける、助けることは福音を伝えることということで彼女は示されて、で、小さな子供が兄弟弁当を持ってたから、これでこの子は何も食べてないんだと思って、自分持ってたお弁当をあげたら、その子お腹すがしてパッと食べてしまうかと思ったら、パッと自分の貧しい小屋のように持って帰って兄弟みんな分けてあげると、それ最初の経験だったというようなことをこう印象深く語っているとかあります。貧しくて勉強も何も飢えてる。そういう子供の子が帰って兄弟の心が見えるということですね。お腹を空かして苦しんで。とかお金があって豊かになるとですね、親でも育てて親でも平気でバカにしたり、兄弟でも平気でバカにしたり、いじめたりとか、そんなことが起こってしまったりするわけですね。そういうふうに苦しい人の心が見えると。喜んでる人の心も見えると。そういうことをまたキリストの光を受けると、それが少しでも可能になっていくということですので、まあ、私たちもこういうたった一言をですね、少しでもよりこれが深く受け取れるようにキリストの光を受けたいと、それがまた御国を来たらしてくださいと、神様のご支配、その光を凝らしてくださいという祈りもなるということです。はい、以上です。